皆さんこんにちは。自然を愛するウェブエンジニア、セミヤマです。今日は漫画、アニメ、ゲームなどの心に刺さるトラウマ展開についてお話ししたいと思います。ということで、今日は漫画、アニメ、ゲームのトラウマ展開、この漫画のこの展開に激しく心を揺さぶられた、このゲームのこの展開、未だに胸に刺さって忘れられない、そんなトラウマ的な展開についてお話ししていきたいんですけども、コンセプト上ご紹介するそれぞれの作品についてはネタバレ全開でお話ししていきますので、ご注意いただければと思います。そして実は今回セミラジオでトラウマ特集をやるきっかけをくださった方がいらっしゃいまして、今日はその方をゲストにお呼びしております。セミラジオでもよくご紹介させていただいているレトロゲームを題材にしたポッドキャスト番組、ブライトビットブラザーズパーソナリティの 2P 長谷川さんです。長谷川さん、今日はよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。長谷川です。
なあ、長谷川さん、今日は来ていただいてありがとうございます。
こちらこそありがとうございます。
ということで、トラウマ特集ということなんですけども、その前にまずは長谷川さんのですね、簡単な自己紹介からお願いしてもよろしいでしょうか。
はい、でも先ほどね、セミヤマさんに紹介していただいた通り、レトロゲームについて2人で話しているポッドキャスト番組のブライトビットブラザーズっていうものをやっている長谷川です。
あ、はい、ありがとうございます。来ていただいて、いつも僕がですね、その毎週楽しみにブライトビットブラザーズ、通称 BB ブロスさん、聞かせていただいてまして、
ありがとうございます。
ありがとうございます。まあ、オフ会ですとかオンラインイベント何回も参加させていただいていまして、
はい、
今回トラウマ展開について、まあ、2人でお話ししていきたいんですけども、まあ、そもそもの経緯が何だったかという、なぜこの2人でトラウマについて話すのかということなんですけども、
はい、
発端は長谷川さんの X のポストでしたよね。
そうですね、僕が、まあ、結構前ですけどね、この収録時点から考えると結構前ですけど、まあ、いろんな人のトラウマ漫画に興味があるなみたいな、誰かそんなポッドキャストか、ね、YouTube かやってないのかなみたいなことをポストしたら、セミヤマさんがね、見てくださってというのが発端だったと思うんですけど。
そうですね、ちょうど BB ブロスのオンラインイベントの翌日か、その近辺だったと思うんですよ。だから9月頃にまずその話が出て、で、あ、そのトラウマ展開というか、その特集面白いので、よかったらセミラジオでやってもいいですかというふうに、
はい、
まあ、長谷川さんにリプライをさせていただいたら、あ、ぜひぜひということで、まあ、その時に、まあ、よかったら一緒にやりましょうというふうに長谷川さんも言ってくださって、このトラウマ特集につながっていったんですけども、トラウマというものをこうどう定義するかっていうのも広いところではあると思うんですけども、自分的な見解なんですけど、
はい、
トラウマ展開というと人のネガティブな感情を揺さぶるような、まあ、漫画だったりアニメだったりゲームだったりすると思うんですけども、なんか人間そういう心の暗い部分を刺激するようなものを心密かに求めてるみたいなところがあるんじゃないかと思ってまして。
わかります。
そういう部分ってこう普段の日常生活ではあんまり表に出さないじゃないですか。そこをすごい刺激されるから、漫画とかゲームとかアニメによってそこにこうハッとさせられるというか、なんかそういうことなのかなと思ったりしてます。
なるほど。僕はトラウマっていうのはもう忘れたいんだけど、ふとした瞬間にどうしても思い出すことがあるものっていう印象があって。
あー、はいはいはいはい。
僕とセミヤマさんって一回りとは言わないけど、まあそれなりに年齢が離れてて、僕の方が年が上なわけですけど、
はいはいはい、
僕が小学校低学年の頃 とかって雑誌にですね、まあ漫画雑誌に急に怖い読み切りが載ってきたりしてたんですよ。
今まで楽しい漫画を読んでたのに。
うん、そうなんですよ。で、子供の頃に友達の家に行った時にね、このお兄ちゃんが買ってたのかな、なんかコロコロかボンボンか、多分ボンボンだと思うんですけど。
ボンボン、はいはいはいはい。
はい、もう完全に子供向けの漫画じゃないですか、ボンボンなんて。
そうですね、はいはいはい。
はい。で、それで読んだと思うんですけど、少年少女たちが古墳に入ってって、吸血生物に襲われるみたいな読み切り漫画を読んだんですよ。
はいはいはい。
すごく怖いなと思いつつ、
はい、
読むんですよね。で、また、遊びに行った時にそのボンボンが置いてあるわけです。月刊誌だからね。
はいはいはいはい。
で、その子の家ってほぼ毎日のように行ってたんですよ。
仲が良かったんですね。
そうそう、それもあるし、ちょっとこう遠いところから通ってたので、親の仕事が終わる時間までその人ん家に寄るっていう感じだったんですよね。
ああ、なるほど。はい、
うん。で、月刊誌だからもうずっとあるんですよ、ボンボンがね。
あー、なるほど。そんな短いスパンでこう入れ替わっていかないんですね。
そうそうそう。で、寄せばいいのにまた読むんですよ。
その気持ちすごいわかります。うん、
そう、うわ怖いって毎回思うんですよ。古墳には行ってはいけないってすごく。そう、そういうのあるんですよね。もう本当に小学校の頃、僕ね、そのさっき言ったようにちょっと遠いとこから都会の学校に行ってたんですよ。だから家は山のふもとみたいなところにあったんですけど。
ああ、そうだったんですね。
そうそうなんですよ。でね、なんでかわかんないけど家にオカルト漫画があったんですよね、一冊。
うん。
で、これもかなりね、ぼんやりとした記憶で、大人になってから探してみたんだけど、
うんうんうん、
キーワードが少なすぎて見つけようがないんですけど、舞台が洋館で、
はいはいはい、
こう飛ぶ生首とか、
うん、
人造人間みたいな大男とかが出てくる、まあオカルト漫画だったんですよ。で、それが怖くて家に置いときたくないなと思ったんですよね、多分ね。
はい。
で、その田舎の家の向かいにでっかい広場があって、そこにあの材木置き場みたいなのがあったんですよ。で、そこのね、その材木の隙間に置いといたんですよ、
はい、
とりあえず。
ああ、はいはい。
だけど、なんか2ヶ月に一遍ぐらい引っ張り出して読んじゃうんですよ。
ああ、もう長谷川さんだけが知っているその隠し場所にたびたびこう取りに行って。
そう。もう誰もそんなとこ見ないから、ずっとあるし、ただ、ある程度ね、こう雨風はしのぐけど、外にあるから、どんどん劣化していくんですよ。
そうですよね。
でも読むんですよ。
はい。
結局最終的にどうなったか覚えてないんですけど、そういう感じでね、その嫌だ嫌だと思いつつ、なんか惹かれるもんがあるみたいのが僕の中でのトラウマ漫画っていうもので、
うんうんうん、
そうそう、そういうのをね、人それぞれいろいろあるだろうから、ああそんなのを見てたんですかみたいな話が聞けるのは楽しそうだなと思ってたんですよ。で、本当さっきも言ったんですけど、僕が子供の頃はまだエログロっていうジャンルみたいのが残ってた時代だと思うんですよね。
かなり露骨な表現が子供が読むような雑誌とかに載ってたってことですよね。
そうそう、だから週刊少年ジャンプとかでもブラックエンジェルスっていうね。
あ、なんかタイトル聞いたことありますね。はい
はい、あの漫画とかは結構まあ必殺仕事人みたいなものなんですけど。
ああ、そうするとかなり、
かなりね、残虐だったし、あとね、怪人ゴンズイっていうね、ジョージ秋山先生の漫画があるんですけど、
それはジャンプではなくて、
これジャンプでしたね。
あ、ジャンプでジョージ秋山先生が。あ、そうだったんですね。はい。
はい。ジャンプぐらいしか読んでない僕が読んでるってことはジャンプにあったはずなんですよ。うん。これ、 大人になってから読み返したんですけど、大人になって見ても怖かったですかね。展開がとんでもすぎて怖いみたいな。大人の時はそう思ったんですけど、子供の時はもう単純に描写がもう怖くて。
ジョージ・秋山先生の描写は容赦ないですもんね。ゼニゲバとか読みましたけど、すごいなと思いましたね。
容赦ないですよね。本当に怖いですよね。怖さの迫力がありますよね。そうなんです。あとゴッドサイダーぐらいは知ってます？聞いたことあります？
なんとなく名前だけは。
そのゴッドサイダーを書いてる先生が昔書いてたメカバトラーギルファーっていうね、機械戦士と書いてメカバトラーと読ませるっていうやつがあったんですけど
当て字っぽくですね。
そうそう、それね、単純になんて言えばいいんだろう、ロボット同士のプロレスみたいな漫画だったんですよ。
ほー、はいはいはい。
ギルファーっていう主人公にはちょっと秘密があるんですけど。
そのギルファーもロボットなんですか？
ちょっと違うというかね。
あそこが秘密に関わってるんですね、きっと。
そうそうそうそうそう。単純に漫画として面白いんですよ。かっこいいし、もう小学生が喜ぶようなネタがあるんですけど、すごい好きだったから単行本買ったらですね、その単行本の後書きに先生が体験した心霊現象の後書き漫画が載ってて。
でもそういう漫画じゃないですよね。
そういう漫画ではございません。ロボットバトルのはずなのに唐突に載ってて、それが当時小学生の僕には怖かったんですけど、こう何度も読み返していたという感じでね。
ああ、やっぱりあれですね、人間にはそういう恐怖を求めてしまう何かがありますね。
ありますよね。で、それが僕の子供の頃はもうちょっと身近だったかな。まあ今も結構オカルトブームだから身近といえば身近なんだけど、何ですかね、昭和の漫画のうまく話がつながってないというか、脱臼してる感というか。
なんか通して読むとちょっと尻滅裂だぞみたいなの。
そうそうそうそう。それも相まって怖いみたいなね。
そうか、もうちょっと作者の意図が読み取れなくて怖いっていう面も。
そうそうそうそう、そうなんですよ。そこに因果はないみたいな。そういうね、漫画の話とか他のコンテンツもなんですけど、みんなあるなと思って、まあ聞けたらなということでつぶやいたら、今回セミヤマさんとその話ができるというねわけですけど。
了解です。そしたらもう早速お互い持ち寄ったトラウマを話していきましょうか。
いきましょう。
はい、じゃあまずは今回漫画、アニメ、ゲーム、それぞれまあお互いのトラウマ話を持ち寄ってきているので、まず漫画からいきたいと思うんですけども、漫画の一発目は長谷川さんお願いしてもいいでしょうか。
はい、わかりました。小学校の頃なんですけど、やっぱり、
はい、
商店街のちょっと外れに個人でやってる本屋さんがあって、
うん、
そこにねよく立ち読みに行ってたんですけど、そこでなぜか読み返す怖い漫画っていうのがいくつかあって、まあ、マタロウが来るとかね。
ああ、はいはいはい、
うん、別にホラー漫画じゃないんだけど、なんか怖いなと思いつつ読んでたスーパー食いしん坊とか。
あ、それ知らないですね。
あ、そうですか。デキラーっていうねことを主人公が叫ぶのでおなじみなんですけど、まあよかったら調べてみてください。料理漫画なんですが、これ漫画としてもすごく面白いです。
あ、はい、ちょっとチェックしてみます。はい、スーパー食いしん坊。
そんな感じで読み返した中で一番怖かったやつなんですけど、私の肌に呪いの顔がっていう。
もうタイトルにすでに怖い要素がいっぱい詰まってますね。
はい、これ古賀真一先生の漫画で、
恐怖新聞の、
あ、いや、エコエコアザラクの人です。
ああ、そっち、
エコエコアザラクとか、こう少女向けホラー漫画家として梅津和夫先生と双璧をなす存在だったそうなんですが。
ああ、そうなんですね。うんうんうん。
はい。で、僕は当時もちろん知らないんですよ。知らずに恐ろしい漫画だと思いつつ読んでしまうという感じなんですけど、もうね、表紙から怖いんですけど、内容としては、
うん、
ユミっ っていうね、主人公の女の子が12歳の誕生日の日に友達を呼んで誕生日会をやるんですけど、お姉ちゃんのマリっていう子がいたずら好きでね、料理にガマガエルの足のおもちゃを入れるんです。
結構ないたずらですね、その時点で割と。
やばいでしょもう。本当に。
そうですね。
でそれを食べてしまった子がいるんですよ。でその子はカエルが嫌いなんですけど、これ普通に考えたら主人公のユミが食べるじゃないですか。
ああ、そうなりそうですよね。
全然関係ないさゆりちゃんが食べるんですよ。
ああ、お姉ちゃんのいたずらで入ってたガマガエルの足を。
そう、ユミちゃんの友達のさゆりちゃんが誕生日会に来て知らずに食べてびっくりして吐き出すと。そしたらその足が生きてるかのようにこうズルズル動いていくんですね。
は
い、
入れたのはおもちゃのガマガエルの足なんですよね。
そうのはずというか、もうちょっと詳しく話すと、
はい、
誕生日会の前に、
うん、
おもちゃのガマガエルを、
はい、
プレゼントとしてマリがユミにあげるんですね。でユミは何が入ってるかわからない箱を開けたら、
はいはい、
ガマガエルが飛び出してきて顔に張り付くと、
はいはい、
でそれはおもちゃよって言ってお姉ちゃんが笑うという冒頭のシーンがある。
あー、なるほど、
うん、でその後その下りがあるから、ユミはおもちゃまた入れてお姉ちゃんっていう風になるんですよ。でもお姉ちゃんは知らないと言うと、で言ってる先でその吐き出した足がズルズル動いていくと。でお姉ちゃんがとぼけてんのか何なのかがよくわからないですよ。
ああ、まあその時点でちょっともう怖いですね。
はい、めっちゃ怖いじゃないですか。でそれからさゆりちゃん学校来なくなって、さゆりちゃんは悪夢を見るようになるんですよ、ガマガエルに襲われるね、
うん、
で顔にイボができたと。
あれ、さゆりちゃんにイボができるんですね。
そうなんですよ。騙されて食べさせられたさゆりちゃんにイボができるんですよ。
とばっちりを食ったさゆりちゃんに。
そういうことです。そう、
おお、なんかちょっと意表をつかれるというか
ですよね。でそのさゆりちゃんのお母さんが、いや何にもできてないわよって言うんだけど、
はい、
もうさゆりちゃんにはできてるように見える、
あの自分の顔にイボができてるように。
そうで、まるでガマガエルみたいな皮膚になっていって、最終的にはサルちゃんがその大ガマみたいになってしまって死ぬと。
え死ぬんですか。え
すごくないですか。
え、それで終わりです。
いや、これ序盤なんですよ。
え、あ、序盤ですか。
1巻なんです。これ全3巻で。
あ、全3巻あるんですね。そっか、
はい、
はいはいはい。
で僕はもうとにかく1巻でギブアップなんですよ。
いやー怖いですもんすでに。はい、
めちゃくちゃ怖い。
はいはいはい。
さゆりちゃん何にも悪いことしてない。
そうですね。
でそこが怖くて、でその昔のね、それこそ僕が小学校の頃の心霊番組とかっていうのは、
はい、
まあ落ち武者とかが多かったですけど、なんか因果があるというか、まあそこは古戦場でしたと。
あ、
でそこを敬わずに家を建てたからこういう悪いことが起きましたみたいのがあったんですよ。
あ、
でそういうもんだと思ってたから、さゆりちゃん何にも知らないですよ。
ああ、なるほど。何も落ち度がないのに、
そう、
理不尽な死を遂げてしまう。
そう、めちゃくちゃ怖い。ここが怖い。その絵もとにかく怖いんですよ。劇画調で、
はい、
なんでっていうぐらい下からライティングが当たったりするので怖いし、なんかね、さゆりちゃん体型も変わってっちゃうんですよ。
ああ、もうなんかカエルっぽくなるわけですか。
そう、そうなんです、そうなんですよ。
ああ、
そうなので、もう怖ーと思いつつ帰るんだけど、
はい、
また翌月ぐらいに立ち読み行った時にチラッと読むんですよ、
うん、ああなるほど。
怖ーっと思いつつ、だから2巻3巻に進まないんですよね。
あ、もう1巻が限界だけど、その1巻はつい読んでしまう。
そう、でもね、ちょこちょこと2巻3巻も読んだことは一応あって、まあ、お店の人にはもう迷惑なんですけど実はその主人公のユミが子供の頃に、
はい、
こう 100年生きた大釜みたいのにこう見初められちゃってたとか、そういうくだりが出てくるんですよ。あとなんか人面相ができるとか。
あ、そう、あのタイトルはその人面相をイメージさせますよね。
そうそうそうなんですよね。その、
うん、
ガマの大ガマの使いみたいのを、
うん、
お母さんが踏み殺しちゃったみたいなのがあるのかな。
あ、
いやでもそれは分かったと、それはいいでしょうと、
はいはいはい、
やっぱさゆりちゃんですよ。全然関係ないもの、
完全に巻き込まれてますよね。
ですよね
お母さんが呪われるならまだ分かりますけどね。
そうそうなんですよ。これはね怖かった。そのいろいろね、そのマタロウが来るとこも名前出しましたけど、マタロウの方がまだ筋が通ってるんですよ。
ああ、まあその因果応報というか、ひどいいじめをしたからこうなったんだっていう、そうですね、因果はありますよね。
そうそう、あの描写はもう何倍もマタロウの方が良くないけど、
相当良くないですよね
めちゃくちゃアナーキーですけどだけどその、
うん、
古賀先生のこの話の作り方が、まあ、多分当時から怖かったんだと思うんですよね。
まあ逃れようがないしって怖いですよね。
うーん、怖いですよ。というのが、まあ、僕の最初のトラウマ漫画ですね。
はい、私の肌に呪いの顔がという、
あのおすすめしません
いやでもちょっと気になりますけどね、カエルどんな描写なんだろうって、ちょっとさゆりちゃんもね気になりますよ。
うん
一巻まるまるそのさゆりちゃん編って感じなんですか。
だと思いますね。一巻はそうだったと思いますね。かなりぼんやりした記憶で、で今回ね、あの読んでいただいてお話しするってことなんで読み返そうかなと思ったんですけど、ちょっともう表紙見るだけで嫌な気分になっちゃうんで割とあの文章で記憶を蘇らせつつ今回お話ししてるんですけど、
本当のトラウマですね。
そうなんですよ。やっぱりその安全地帯がないじゃないですか、そのさゆりちゃんは。
あー、そうですね、どうやったらこれを回避できたんだっていう感じですよね。
そうなんですよ。それが本当にね今でも怖いというかね、たまったもんじゃないなっていう感じですよね。
いやでも階段ってそうかもしれないですね。不条理だし、どうやって回避したらいいかもわからない話も多かったりしますよね。
はいはいはい、そうですね。僕はその呪怨って映画が流行ったじゃないですか。
ああ、はいはいはい、
あそこぐらいからこう不条理というか、呪怨ってめちゃくちゃ不条理じゃないですか。
はいはいはい、
その前ってリングが流行ったと思うんですけど、
はい、
あれって一応因果があるじゃないですか。
そうですね、
あのまあルールがあるというか、
うん、そうですね、
うん、でも呪怨はないし、ただ思い返してみると、
うん、
この私の肌に呪いの顔がもうちょっと似たようなとこがあるなっていうね、完全にもう本当に運が悪かったとしか言いようがない。
そういう因果があるホラーが好きな人、因果がなくても受け入れられる人で、結構ホラー好きでも分かれそうですよね。
そうですね、因果がねないと逆にこうハテナが頭にいっぱいになっちゃって怖いとかじゃなくなる人っていうのもどうもいるみたいで、まあ、その気持ちも分かるんですよね。うん、だから僕は結構この本当にもうね避けようがないっていうところがこう怖いみたいで、
うん、
うん、まあちゃんと読んだらね、さゆりちゃんにももしかしたら落ち度があるのかもしれないですけど
そうじゃ、長谷川さんが見落としてしまった落ち度が
そうそうそうそう、あるのかもしれないです、うん、だとしてもちょっとひどいなっていうね。
いやー、そうですね、ちょっとそれはね確認したいですね。さゆりちゃんに落ち度があったかどうかは、はい、確認してみたいですけど、
もし蝉山さんが確認してさゆりちゃんに落ち度があったらちょっと教えてください僕は読む気もないので
もし見つけられたらその時はねご連絡しますあ、会社ありがとうございます。 じゃあ私の肌に呪いの顔がはそんなところですかね。
はい。
そうしたら続いては僕の方のトラウマ、こちらも怪談の漫画なんですけども、
はい、
ですね、ご紹介したいのはデラックスボンボンという雑誌で連載されていた学校の怪談、トワイライトスクールという怪談を題材にしたホラー漫画です。
はい、
長谷川さん、こちらはご存知ですか？
いや、僕知らなかったですね。
ああ、
はい、
なるほどなるほど。ちなみにデラックスボンボンという漫画雑誌を買われたことってあります？
買ったことはないですけど、
はい、
なんか あるなっていうのは覚えが、
読んだこともない感じですか？
そうですね、多分もう世代的に読む年齢ではなかったような気がするんですけど、うん、
あ、はい、なるほどなるほど。そう、デラックスボンボンは2007年に休刊した講談社の子供向け漫画雑誌、うん、さっきも名前が出ましたけど、
はい、
コミックボンボンの増刊として出てた月刊漫画雑誌で、デラックスボンボンは1990年から95年にかけて発行されてました。
はい、
うん、で連載作品としては筋肉マンのゆで卵先生によるトータルファイターカオという格闘漫画が載ったりしてたんですけども、
うんうん、
あとボンボン系列らしく武者ガンダムとかナイトガンダムの漫画も載ったりしてましたね。
はいはい。
で90年代の頭くらい、93年頃に僕まだ小学生だったんですけど、
うん、
毎月コロコロコミックと、
うん、
コミックボンボンと、
うん、
デラックスボンボン買ってたんですよ。でコロコロとボンボンって名前も似てますけど半径も同じだったじゃないですか、
うん、
英語サイズだと思うんですけど、それに対してデラックスボンボンはジャンプとかと同じ B5 サイズで、
あ、大きいんですね。
あ、そうなんです、そうなんです、一回り大きかったんですよね。なのでデラックスボンボンといえばまず大きい、そしてちょっとボンボンとは違う独特な漫画が載ってるなっていう印象があったんですよね。
うん、
で今回お話ししたい学校の怪談トワイライトスクールという漫画もそのデラックスボンボンに載ってたんですけど、実はこの漫画印象に残ってたんですけどごく最近までタイトルがわからなかったんですよ。
うんうんうん、
結構探してたんですけども、今回このコラボ企画をやるにあたってダメ元でもう一回探してみたら、
はい、
ついに見つけることができまして、
おー、いいですね。すっきりしますね、それは。
あ、そうなんですよ、もう長谷川さんのおかげです。
いや、どうだろう、はい、まあでもよかった、きっかけになって。
でこの学校の怪談トワイライトスクールはオムニバス形式でいろんな怪談が読める漫画なんですけど、
はい、
設定としては怪奇評論家の恐ろしや花子という女性キャラとその息子が進行役を務める、うんという体で、
うん、
一つ一つ怪談を紹介していくっていうスタイルだったんですよ。
はい、
でその中でも僕がすごく印象に残っているエピソードがあるのでそちらをご紹介したいんですけども、
うん、
そのエピソードは黒いネッカチーフというタイトルがついてまして、ネッカチーフっていうのは最近あまり使わない表現だと思うので補足すると主に女性が首に巻くスカーフのことですね。で、その黒いネッカチーフという話がどんな内容かなんですけども、
うん、はい、
あるところにいつも首に黒いネッカチーフを巻いている小学生の女の子がいたんですよ、
うん、
で、同級生の男の子が気になってどうしていつも黒いネッカチーフ巻いてるのって聞くと、
うん、
中学生になったら教えてあげるって言うんですよ。で時が経って2人は中学生になって、で改めて男の子はまたどうしていつも黒いネッカチーフ巻いてるのって聞くんですけど、
うん、
そしたら今度は高校生になったら教えてあげるって言うんですよね、
うん、はい、
でそういう風に毎回はぐらかされて高校生大学生になっていくんですけども全然教えてくれないんですよね女の子は、
うん、
で大学生の時に同じ質問を男の子が女の子にすると、
はい、
今度は 結婚したら教えてあげるって言うんですよ。
はあ。
うん。ちょっとラブコメ要素も入ってくるんですけど。
ですね。今んとこラブコメです。
そうですよね。で、ついに二人は結婚することになるんですよ。
あ、する。はい。
結婚するんですよ。そうそうそうそう。私幸せよ、みたいなことも言うんですけど。そして、まあ結婚式の後で、成長した男の子は、女の子に、どうしていつもネッカチーフ巻いてるの？そろそろ教えてよって聞くんですよ。
うんうん。
めちゃくちゃ気が長いよ男の子だなと思うんですけど。
ですね。うん、我慢強い。
我慢強いですよね。そしたらついに女の子はそれに答えて、もう隠しきれないわ、ごめんなさいと言って、ずっと巻いていた黒いネッカチーフをするりと外すんですよ。
はい。
そうするとネッカチーフを外した女の子の体から首がスーって落ちて転がっていくんですよね。階段をコロンコロンって転がっていくんですけど、
怖
っ。で、落っこちていくその首だけになった女の子が何とも言えない表情を浮かべてるんですよ。涙を流して、
うんうん、
でも口元ちょっと切なげに微笑んでるんですよ。
はい。
いや、もうその表情がもう忘れられなくて、
うん、
階段らしい言ったら不条理な結末の衝撃と、その何とも言えない女の子の表情がすごく印象的で、もう深く記憶に残ってるエピソードなんですよね。
え、いや、ちょっといいですか。
あ、はい。
それで終わり？
終わりです。
うわ、怖っ。え、それで終わり？
オムニバス形式だから、それぞれの一個一個のエピソード短いんですね。
あ、じゃあ理由も何もないし、その後どうなったかもわからない。
そう、一応なんかモノローグで、
はい、
あの黒いネッカチーフが彼女の首をつなぎ止めていただなんてって言うんですけど。
いやいやいやいや。
なるほどってならないですよね。
ならない。全然。ネッカチーフに執着しすぎですよね。ネッカチーフがじゃない。
まずなんでそうなったのっていうところにピント合ってないですもんね。
うん。それは残りますね、心に。
いや、そうなんです。まあ言ったらその漫画単行本全一巻なんですけど、その話だけを本当にずっと覚えてました。最近中古で入手したんですけど、単行本を。
ああ、いいなあ。なんか他の話もこれ読んだなみたいなのありました？
いやー、覚えてなかったんですよね。
あ、じゃあもう本当にそのネッカチーフの話が強く残ったんですね。
そうなんです、そうなんです。結構他の話もすごく独特しい描写とか記憶に刺さりそうな話はいっぱいあるんですけども、本当にその話だけが記憶には残ってましたね。
いやー、いいですね。こういうのが聞きたかったんですよ。すごく良い。
あー、よかったです。いや、僕も出しどころなかった話なので、いや、話せて嬉しいです。
このね、漫画自体を僕も検索はしてみたんですよね。で、ウェブで読める状況とかはどうもないみたいだったので。
あ、そうですね。うんうん。
結局読むことはできなかったんですけど、いくつか画像が出てきたんですけど、
はいはいはい、
はい、それ見ただけでも、え、気になるっていうのが多くて、
ちょっと心引きつけられる絵柄ですよね。
だからうまいんだろうなというか、そのまあ、タイミング的にね、世にも奇妙なとかね、はもうドラマとかあったと思うし、あと、Y 氏の隣人っていう漫画とかもね、ちょっとそういう方向だったから、まあ、だからそれ系のものが、その、ボンボンの目指すにいきなり乗ってるってことですよね。あの、武者ガンダムとかと一緒に同居してるってことですよね。
いや、そうそう。そうなんですよ。武者ガンダムとか、あと、なんならマリオの漫画とかも、デラックスボンボンって載ってたんですよ。 ナイトガンダムとマリオが表紙飾ってるデラックスボンボンとかあったんですけど、
はい、
いやーそこに急にこれが来ちゃいますから、だから余計に刺さったっていうのはあるかもしれないですね。
でしょうね、緩急がすごいもの
そう、なんかこれがいかにもなオカルト漫画誌みたいのに載ってたら、もしかしたらここまで何十年も記憶に残ることってなかったかもしれないんですけど。
そうですよね、もしくはそういう怪異を霊力を持った少年が倒していくとかだったらまた違うじゃないですか。そのオムニバスっていうのがいいですよね。ええっていうまま次の号を読んだらまた次のえっていうのがあるだけっていう。
そうそうそうそうそう。
いいですね、デラックスですね、本当にいいと思います
デラックスの名に恥じないもんね、代表作かもしれないんですけどもはい、なのでトワイライトスクールに関してはそういう感じですかね。
はい、
じゃあもうどんどん行きましょうかね。
うん、どんどん行きましょう。
はい、続いてはジャングル大帝。
うん、メジャーですね。
そうですよね、これをトラウマ漫画として紹介するっていうのにえって思われる方もいらっしゃるかもしれないんですけども、
うんうんうん、
漫画の神様手塚治虫の代表作の一つである作品ジャングル大帝なんですけども、長谷川さんはジャングル大帝はいかがですか、ご覧になったことは。
アニメはちょっと見て、
うん、
漫画もね、
うん、
ちょっと見たけど、ちゃんと最初から最後までちゃんとっていう風には見てないですね、どっちもね。
あ、なるほどなるほど。そう、このジャングル大帝なんですけども、1950年に漫画少年という雑誌で連載開始したのが始まりでして、実はあの鉄腕アトムよりも早く登場した作品だったんですよ。でジャングル大帝って何度かアニメ化されてるんですけど、
はい、
89年から90年にかけて放送された全52話のアニメがありまして、僕は子供の頃それを見てたんですよね。
うんうんうん、
でここ完全に余談なんですけど、個人的にそのアニメのジャングル大帝の中で印象的だったのが、バーバリライオンっていうライオンの亜種が出てくるんですけど、
うん、
アニメの中では全身が真っ黒なライオンとして描写されてたんですよ。
うんうんうん、
で子供の頃に、あ、黒いライオンめちゃくちゃかっこいいと思いまして。
ですね、召喚獣みたいな
そうそうそう、召喚獣的なかっこよさがあって、であまりにもかっこよすぎて、その気持ちをこう何かに表現したくなってしまって、もともと持ってた普通の茶色っぽいライオンのフィギュアを持ってたマジックで全体的に黒く塗りつぶして、バーバリライオンだぜって思ってました。
うん、やってますね
あのやっぱあんまりクオリティ高く塗装できないんで、ちょっと後悔したりもしてたんですけど
まあ誰しもやることですよね、そういうのってねわかります。
そうそうそうそうそう、はい、もう完全に単なる余談だったんですけど、
いい余談ですね
ありがとうございますそう言っていただけると。で漫画の方のジャングル大帝なんですけど、
はい、
実は今回のトラウマ回をきっかけに僕も初めて、
うん、
ジャングル大帝の漫画って全部読んだんですよ。
あ、なるほど、はい。
それまでは本当に長谷川さんと大体同じというか、アニメをちょこちょこ見て漫画もちょっと読んだことあるくらいだったんですけど、
うんうん、
実はうちの奥さんのバクコに、
はい、
今度長谷川さんとトラウマ特集コラボするんだよっていう話をしていたら、
はい、
ジャングル大帝はどうっておすすめしてくれたんですよ。
なるほど。
えと思ったんですけども、いやジャングル大帝にそんなトラウマ展開なんてあるのと思ったんですけども、
うん、
まあともかく、
うん、
Kindle で電子書籍版のジャングル大帝全3巻を、
うん、
読んでみたんですよね。
はいはい。
そうしたらこの漫画版のジャングル大帝が アニメ版の印象とは結構違う作品になってまして、
あ、
漫画版アニメ版共通の主人公として白いライオンのレオっていうキャラクターがいると思うんですけど、アニメ版はある程度擬人化はされてるんですけど、あくまでも野生動物としてのライオンとしてレオくんは描写されてたと思うんですよ。
はい。
で、レオくんを通じてアフリカの大自然を追体験できる、そういう作品だと思ってたんですよね。まあ、あくまでも断片的にしか見ていないアニメ版の印象なんですけど、で、一方、漫画版の方なんですけど、これが主人公のレオくんは偉大なる父ライオン、パンジャの一人息子なんですけど、まだお母さんライオンのお腹の中にいる頃に野心を持った人間にお父さんを殺されてしまって、で、お母さんは船で人間の世界に連れ去られることになるんですよ。
うん、
で、レオくんのお母さんは自分を連れ去った船の上でレオくんを出産するんですけど、嵐で船は大破してレオくんはお母さんとも離れ離れになってしまって、
はいはい、
で、放浪する中で出会った心優しい少年のケンイチくんやそのおじいさんであるヒゲオヤジと心を通わせて、なんとか自分の故郷であるアフリカに帰ることに成功するんですけど、
うん、
で、ここからが今回読んでいてすごく意外だったんですけど、
うん、
アフリカに帰ったレオ君は、
うんうん、
指導者として野生動物を導くリーダーになるんですよ、
うん、
野生動物全体を、ライオンの群れとかじゃなくてインパラとかサイとかゾウとかキリンとかもその辺全部導いていくぞっていう感じになるんですよね、
はい、
で、お父さんのパンジャももともとそういう立場として、うん、いろんな動物たちに英雄視されていたみたいで、
はい、でっかい話ですね。
そう、このジャングル大帝という漫画の中でレオっていうのは野生動物というよりは野生動物全体を代表する存在みたいに描写されてるんですよね。レオを代表する動物たちとそれを利用しようとする人間がぶつかったり和解したりして、レオは特訓の成果で人間の言葉も喋れるようになるんですよね。
なるほど
ここまでいかがですか、長谷川さん。ちょっと意外じゃないですか。
知らない漫画の話を今聞いています。
え、ジャングル大帝こんなだっけって思ったんですけども、
うん、
で、動物っていう種族と人間っていう種族が戦ったり歩み寄ったりしながらいかに折り合いをつけるかみたいな異文化論として読めるようになっていて、
あ、なんかそこはすごい手塚先生っぽいですね。
そうですね、そのテーマをレオに背負わせるじゃないですけど、うん、で、その中でレオは人間と動物の間に立つ橋渡し役になるわけなんですよ。
うん、
で、今回ご紹介したいそんなジャングル大帝のトラウマ展開なんですけど、
はい、
それは物語のクライマックスであり最終回でもある大団円っていうエピソードなんですよ、
はい、
ジャングル大帝のクライマックスではヒゲオヤジを筆頭にした捜索隊が、
はい、
アフリカのムーン山という山にあるというものすごいエネルギーを秘めた鉱石を入手するために大人になったレオを連れてレオに道案内してもらってみんなでそのムーン山に登るんですよ。で、この時点ではレオには奥さんも2匹の可愛い子供もいるんですけど、なんでレオが同行するかっていうと動物たちの間で流行り病が発生した時に人間が手を尽くして助けてくれたんですよね。で、そこに恩義を感じて捜索に同行するんですけど、なんですけどいよいよそのムーンさんの山頂まで来た時にものすごい大吹雪になって捜索隊のメンバーは次々に力尽きて倒れてってしまうんですよね。一人また一人と雪の中に倒れ込んでいくんですけど、もう八甲田山みたいになるんですけども、はい、
そうですね。
で、そして最後に残ったのは雪の反射が強烈すぎて失明してしまったレオとヒゲオヤジの二人なんですよ、
うんうんうん、
その二人だけが残ってて、
うんうんうん、
でもひげおやじは、
はい、
こう半分諦めてしまって、もはやこれまでだと腹をくくるんですけど、
うん、
そんなひげおやじをレオは助け起こして、あなたは肉を持って毛皮を着てなんとか麓まで行くのです、
うん、
って言うんですよ、
うん、
でひげおやじはレオどこにその肉があるんだ、
うん、
って言うんですけど、レオはここにあるではありませんか、
うん、
って言うんですね、
うん、
レオはひげおやじに自分の肉を食べて剥いだ毛皮で寒さをしのいでなんとか生き延びろと、
いやー嫌な予感が当たっています今んとこ。
そうですよね、まあそう言うんですよね、
はい、
失明してしまった自分は足手まといになるから、ひげおやじさんだけでも生きてくれと、
うん、
そう言うんですよ、
うん、
でそこまで言われたひげおやじは意を決してナイフを手にするんですけど、もうどうしてもできないんですよ。子供の子の霊を知ってるんですよね、ひげおやじは。
うん、そうですよね、子供の時から育ててね。
そうなんですよ、もう子猫のように可愛らしかった子供の頃から可愛がってたレオを自分の手で殺すなんてできっこないと、そういうことなんですけど、
うん、
そうすると育児なしの人間め、そんなに怖いのならこっちが噛み殺してやろうかと言ってレオがひげおやじに襲いかかってくるんですよ、
うん、
でひげおやじはとっさにナイフを振るってレオをナイフで倒すんですよね、
うん、
でぐったりと身を横たえたレオはこれでいいのですと言って、まあ、息を引き取るんですけども、まあ、せめてひげおやじにだけは生きてほしかったからわざと襲うふりをしたっていう風に見えるんですよ。
そうですよね、
うん、うんうんうん、でレオから肉と皮をもらったひげおやじはなんとか吹雪のムーンさんから下山することに成功して、レオの家族のもとにレオの毛皮を届けるんですよ。でもう本当にクライマックスもクライマックスで、空には真っ白いレオの形をした大きな雲が広がっていて、そうやって物語が終わってくんですよね、という漫画でした。
なるほどね、あの令和にはないその漫画は、
令和にはないフィーリングでしたね、うん、いやなんかすごいものを見せられたなという感じがありました。
じゃあバクコさんは知ってたんですね、それ。
あのなんていうんですかね、そのウェブ上のまとめサイトか何かで、そのジャングル大帝のトラウマ展開みたいなとこでその最後の展開だけ見たみたいです。でそれを教えてくれて、
ああなるほど、
このクライマックスはまだ自分の中でも消化できてない感じなんですけども、でも本当に意外でした。いやこういう漫画だったんだっていう、全体の構成としてもクライマックスも、うん、本当に意外なところがすごく多かったです
ね、うん、誰も悪くないなみたいな薄っぺらい言葉しか出てきませんね僕は、うん、
いやもうでもぜひこの機会に読んでいただきたい漫画ですね。
あの非常に興味が途中まで湧いてました
あああれあれ最後の最後まあまあね、落ちいっちゃってますからね
まあでもすごく驚きましたね、うん、
うーん、はい。そしたらジャングル大帝はそういう形でした。続いては長谷川さんにお願いしてもいいでしょうか。
はい、僕のね2つ目のドラマ漫画ですけれども、手塚治虫先生の、
あ、手塚治虫先生続きますね
はい、火の鳥から望郷編、
あー、はい
はい、
はい、
これは結構トラウマになってる人いると思うんですよね。
そう思います。
っていうか火の鳥は、
はい、
トラウマになるやつが非常に多いというか、
いやー本当にもうよくぞここまで続 詰め込んだという感じはします。
うん、宇宙編とか未来編も相当嫌だし
はいはい
生命編だったっけな、人間狩りのやつ、あれもですけど、僕にとっては望郷編がとにかくすごくトラウマなんですよね。
この火の鳥はこう以前も X の方で長谷川さんとやり取りさせていただきましたけど、お互い一通り火の鳥全体のエピソードは読んでるっていう形ですよね。
そうですね。
うん。でその中でも特に望郷編のお話をされたいということで、
僕初めて読んだ火の鳥が望郷編なんですね。
ああそうなんですね。
はい。でやっぱり小学生の時に、ただもう4年生か5年生だったと思うんですけど、臨時の若い男の先生が担任の先生になった時期があったんですよ。
あ、非常勤講師の先生みたいな。
そうだと思います。理由はわからないんだけど、多分もともとの先生がご出産とかそういうことなんじゃないかなと今にすれば思うんですけど、まあ、とにかく若い先生が来て、その先生があの近所に住んでたんですね。結構近くに歩いて10分ぐらいのとこかな。
はい。
でまあ遊びにおいでって言うから、
はいはい、
真に受けて行ったんですよね
はい
で漫画が置いてあったから読ませてもらったのが火の鳥望郷編だったんです。
望郷編だけですかね。
いや多分ね全部あったんですよ。
あはい。
運悪く望郷編を手に取ったんですよね
まあ運悪くって言っちゃってますけど
まあ運命なのかな、吸い込まれるように多分手に取ったんですよ。
はいはいはい。
で自分の子供と子供を作ることが、
あ、
意味はわからないんだけど、
はい、
その当事者のロミとかの表情から、
うん、
めちゃくちゃ悪いことをしょうがなくやってるっていう感じを受けて、
あ、はいはいはい、
すごく心に残ったんですよ。
あれは別惑星に行ってっていう話でしたっけ。
そうですね。ちょっと読んだことない方にあらすじお話しすると、あの無人のねエデン17っていう惑星に、
うん、
さっき名前出したロミっていう女性、17歳とかだと思うんです。高校がどうだとかいう話が出てくるので、でジョージっていう大学生の男の人が駆け落ちしていくんです、そのエデンにね、エデン17に。で二人だけの新生活を始めようってことでね、ジョージね、あの、
はい、
ロミが住んでた島の再開発のお金盗んできたりしてるから、まあお尋ね者になっちゃってるんですよ。
ああ、なるほどなるほど。
うんうん。だから本当に後ろぐらい駆け落ちをするわけです。
はい。
無人惑星にね。
うん。
で、そこで、うん、あ、水がないぞと。悪徳不動産屋に騙されたっていうことで、
ああもう結構いきなりやばいですね。
そうなんですよ。水はなきゃいかんということで水を掘る工事をするんですが、
うんうん、
水は出ます。
ああ出たんですね。はいはい。
あのドバッとね出るんですけど、その衝撃で機械が倒れ込んできてジョージが挟まれちゃうんですね。
ああはい。
で挟まったまま水かさがどんどん上がってくるから、
ああそっか、ちょっと思い出してきましたね
はい、溺死しちゃうんですジョージ。
うーそうでしたね。はいはい。
でまずここの描写が怖い。
いや怖かった気がする。俺思い出したなそれ。はい。
そう、挟まれてうぐーとかね言って亡くなるならまだしも、
はいはいはい、
生きてて、うん、ロミが嫌だ嫌だと言うんですが、水は無情にも出てくる。でその水はなきゃ生きていけないもので、でもう水が顔まで来たからロミはもう行けと、強く生きるんだということで、そこで終わりにしてくれればいいんですけど、手塚先生次のコマで目を見開いたまま溺死しているジョージをちゃんと描くんですよめちゃくちゃ絵がうまいんですよ
一番見たくない絵を 見せつけてくるんですね。
そう、そうなんですよ。まずそれがすごい怖かったのを覚えてるんですけど、
うん、
やっぱさっき言ったようなその展開がその後待ってるんですよね、うん、結局その無人惑星に一人になってしまって地球に帰ることもできないと、
うん、
でジョージが遺言としてなんでそんなこと言うんだって思うんだけど子供を増やしていけと言うんですよ。でその時ロミはもう身ごもってるんですね。だからその子のためにもこの星の女王になるんだと、
はいはいはいはい、
うん、言うんですよ。だからお腹にいる子供と子供を作るためにロミはコールドスリープするんですね。
いやーよくここまでゾッとする話を形にしたなという。
世界中の人が何千回も言ってると思いますけど手塚先生どうかしてると思うんですよね。考えるかなこれっていう。
世に出しちゃってますからね。
そうなんですよ。しかも漫画っていうすごく面倒くさくて大変な作業でその考えを世に残していったわけですけど、まあこれがねその小学生だからわからないわけで、それがいけないことかどうかなんて考えたこともないし、
そうですね、はいはいはいはい。
ただその手塚先生の描写がうまいんでしょうね。とにかくそのまずいことしているぞと。でまあやっぱね自分の子供と子供作ってるからだと思うんですけど、
はい、
男の子しか生まれないんですよね。
ああはいはいはい、
でそのカインだったかな、そのジョージとの間の子供も、地震によって下半身を大怪我してしまって、
ああはいはい、
まあもう子孫が残せないと、
うん、
だからロミもう一度コールドスリープしてくれと。そんなとこだけジョージに似たなと思うんですけど。
思考回路が一緒ですからね。
でもう一回コールドスリープみたいなことしていくんですよね。でその後の展開はまあぜひ読んでほしいんですけれども、トラウマ漫画として紹介しますが大傑作だとも思っているので読んで損はないですけど。
いやそうですね、人間というものを描ききった作品ですよね、火の鳥というのは。
そうですね。でも小学校の時の僕にはとにかくきつかった。これが
なんかもう消化できないモヤモヤが残る感じじゃないですかね。
そうなんですよ。そのあのね、夕方で多分夏休みに遊びたと思うんだよな、もう暑い日にねそれを読んでたのをよく覚えてるんですけど、もう立って読んでましたからね僕、本棚の前に突っ立ったまんま読んでましたから。
それはちょっと手に取ってパラパラめくり始めたら止まらなくなっちゃって。
そうですそうです、まさにそう。
ああ、
うん、途中でねパンを発明する子供とか出てくるんですよ。あっちこっちの草ちぎってきてパンのようなものを発明したみたいな描写とかはめちゃくちゃワクワクするんですよ。何かこう生み出していくとことかね、
なんか本当文明ができていくみたいな面白さもありますよね。
そうそう、まさにそう、そうなんですよ。だけどそれをしている人たちの誕生はなんかわかんないけどどうかしているらしいぞっていう、この感情のなんというか変な感じっていうのがねすごく覚えてますね。なんか受け取り方に大いに困ったというか。
まあだから記憶に残るんでしょうね。
そうなんですよ。で多分ね先生に質問とかしなかったんですよね。
あ
これ なんでとか聞かなかったですね。
なんとなく聞いちゃまずそう的な。
そうそう、多分そう思ったんだと思います。ね、先生どう思って俺が火の鳥暴挙編読んでるとこ見てたんすかね。
そうですよね。なんかあれなんですかね、先生は大人になってから読んだからそこまでダメージ受けてなかったんですかね。
どうなんですかね。だから火の鳥暴挙編っていうことも多分当時覚えてないんですよね。
はいはいはい。
なんか先生の家ででっかい 怖い漫画読んだっていう記憶しかないんですよ。
はいはいはい。
あとパンを発明したっていう。
そこなんですね。
そうそう、そこと、だから3つです、キーワードは。でっかい漫画が怖かった、パンを発明した、溺死したジョージの顔。これの3つがすごく残ったんですけど、うん。
それは、火の鳥望郷編って認識できたのはいつだったんですか？
結構大人になってからですね。あの、文庫本で火の鳥揃えようって思って。で、その時に、なんで揃えよう、あ、そうだ、当時住み込みのアルバイトしてたとこにブッダが置いてあったんだな。
おお、はいはいはい。
うん、で読んで、わ、手塚先生の漫画やっぱめちゃくちゃ面白いなと、
うん、
思って自分でも買っていこうと思って、まあ火の鳥から行こうっていうことで、
うん、
買っていく中で望郷編読んで、わ、これ子供の時に読んだあれだわっていう。
じゃあもうそこで劇的な再会をしたわけですね。
だったと思いますね。
火の鳥だったんだっていうことですよね。なんかすごいですね、そのシチュエーション全体が結構なんか入ってきますね。その夕暮れの中で、暑い中でこう立って望郷編読んでた長谷川さんとその十何年かぶりに火の鳥に再会する長谷川さんとっていうのがなんか入ってきますね。うん、いいですね。
いやでも本当に漫画としてのパワーが凄まじいからそういうことが起きるんだと思うんですよね。
そうですね、いや本当そうです、そうです、そう思います。うん、
だからまあ、今となってはね、その時にそういう経験したのは良かったなと思うタイプのトラウマですね、これはね。
創作っていうものの持つ力というか凄さを感じますよね。
感じますね、やっぱり特別な存在なんだな手塚先生って。大人になってからこう改めて思ったけど、まあ、子供の時にも出会ってたんだなっていうね。それは今となってはちょっと嬉しい体験かもしれないですね。
いやー、漫画の神様っていうのは伊達じゃないですよね。
そうですね、まあそう呼びたくなりますよね、ほんと。
望郷編はそんなところですかね。
はい、まああとは読んだことない方はぜひ読んでほしいなというね。
そうですね、もうぜひぜひ、あの文庫なんかでも求めやすい価格というか Kindle なんかも出てると思いますので、ぜひチェックしてみてください。ということで、今回は BB ブロスの 2P 長谷川さんとトラウマ漫画についてご紹介してきましたが、いかがだったでしょうか。次回以降、トラウマ回アニメ編、ゲーム編と配信していきますので、そちらもお楽しみいただければと思います。今回のトラウマ回をきっかけに、セミラジオのお便りフォームに漫画アニメゲームの心に残るトラウマ展開という項目を追加させていただきました。皆さんの心に残るトラウマ展開もぜひ聞いてみたいなと思っていますので、こちらもどしどしお便りいただけると嬉しいです。いただいたトラウマ展開に関してはセミラジオ内でご紹介させていただきますので、ぜひぜひよろしくお願いします。お便りフォームのトラウマ展開については特に期限を設けていませんので、ふと記憶が蘇った時にでも送っていただければと思います。セミラジオではお便りを募集しています。概要欄のフォームやツイッターのハッシュタグセミラジオでご感想いただけると嬉しいです。今日は心に残る漫画のトラウマ展開についてお話しさせていただきました。ご視聴ありがとうございました。